今日ご一緒にお読みします聖書の物語も復活したイエス・キリストに出会った人たちの姿を描いています。今日の物語を読んでいて一番印象的なのは破れない網という言葉でした。11節をもう一度お読みします。シモン・ペトロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに網は破れていなかった。伝統的にですね、教会の中ではこの魚を取るというイメージを伝道する多くの人にキリスト教のことを伝える、イエスが救い主だっていうことを伝えるということに重ね合わせる人たちがたくさんいたんですね。つまり魚っていうのはまだ信仰を受け入れてない未信者や求道者のことであり、漁師とは教会のことである、そういうふうなイメージを持ってこう魚を取るということを考えてきた人たちがたくさんいたんです。でもちろんそのような考え方に対する批判もあるわけなんですね。一緒くたに魚っていうイメージで捉えることによって信仰をまだ受け入れてない未信者や信仰を求めている求道者それぞれの個性や違い無視してるんじゃないか、そういう批判ができますし、また信仰を受け入れてない人のことをただ伝道の対象としてしか見てないんじゃないか、彼ら一人一人の人格とか彼ら一人一人が持っている悲しみであるとか喜びであるとか人生の課題っていうものを尊重していないんじゃないか、そういう批判も同時にあったわけなんですね。でももちろんそういう批判もあったわけなんですけれども、教会が歴史の中で今までですねこの魚を取るっていうイメージをキリスト教を伝えるということ伝道するということに重ね合わせてきたのは事実なんですね。そしてこの観点にとって今日の物語を読むのであれば、破れない網とか大量の魚っていうイメージはたくさんの本当にたくさんの未信者や求道者がキリスト教の信仰を受け入れるという意味になるわけで、そうするとそれはある種のもうなんていうか、まあ、語弊があるかもしれませんけど勝利として受け取る人もいるかもしれません。あるいは教会に人が集まりにくいというこの現実を踏まえて、それにもかかわらずイエス・キリストは多くの未信者や求道者を教会に送ってくれるんだという慰めと励ましのメッセージをこの物語から読み取る人もいるわけなんですね。いずれにしても大切なことは、こういう今お話ししたような観点が教会にとって批判はあるけれども一方で大切な本質的なメッセージを伝えているっていうことなんです。つまり破れない網っていうのは何のイメージかっていうと、一言で言うならば私の理解ですけど、イエス・キリストの福音には限界がないんだっていうことを言おうとしているのがこの破れない網というイメージだと思うんですね。イエス・キリストに出会うときに信じる者はその人が抱えている限界を突破するんだ、あるいは突破できるんだ、そういうメッセージが破れない網という言葉に込められているのではないかと私は考えます。そのようなメッセージは信じる人にとってもちろん励ましや慰めになりますし、何よりも信仰ということの本質はそこにあるのではないかと思うんですね。じゃあ、もう一度聖書を見ましょう。12節と13節を見てください。イエスはさあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰もあなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。イエスは来てパンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。この今短い12節と13節を聞いて ある聖書箇所がピンときた方いらっしゃいますか？って聞いたらちゃんと手を挙げてくれる人はいないと思いますけどきっと何人かの方は心の中で手を挙げたんだと思うんですけど、ある聖書箇所がピンときた方はですね、聖書をよく読んでいらっしゃる方か鋭い方だと思うんですけど、どこの聖書箇所かっていうと、ヨハネ福音書6章にあります5000人に食べ物を与えるって、そういう物語を意識してるんですね。この箇所はマタイ福音書、マルコ福音書、ルカ福音書にもある、そういう4000人5000人に食べ物を与えるって、その箇所をこの21章の12節と13節は意識しているんだっていうことです。で、昨年2011年度この5000人に食べ物を与えるっていう聖書の物語を私たちは2回礼拝で読みました。1回目は6月の野外礼拝で、 2回目は8月のビバウシ福音伝道所の合同礼拝で、で、そして5000人に食べ物を与えるっていう物語からどのようなメッセージを受け取ろうとしたかというと、分かち合えば増えるんだっていうメッセージを私たちは、受け取ろうとしたんですね。5つのパンと2匹の魚という限られている食べ物、本当にこう1人2人で食べても足りないかもしれない、そういう食べ物によって大勢の人たちのお腹がいっぱいになった、しかもたくさん食べ物が余ったという物語はですね、実際にそういうことが起こったか起こってないかっていうことを問うことが重要なんではなくって、その物語によって2000年前の信仰者が伝えようとした福音の本質というのはこういうことだと思うんですけど、本当の意味でイエス・キリストの福音を分かち合おうとするならば、信じる者たちには生きる力、そして命が限りなく与えられるんだ、その限りなくっていう信仰を表していると思うんですね。つまり私たち人間の思いや能力っていうのは限りがあるわけです。感情にも限りがあるわけですよね、気持ちにも。でもイエス・キリストの福音には限界がないという信仰を伝えていると思います。そして今日の聖書箇所が示している、私たちに語りかけようとしている一番本質的なメッセージも多分そこにあるんだろうと考えるわけです。繰り返しになりますけれども、破れない網っていうのは何を意味しているのかっていうことを一言で言うならば、イエス・キリストの福音には限界がないんだ、イエス・キリストのによって与えられる命っていうものは私たちの中で限りなく広がっていくんだ、そういう信仰を示していると思うわけですというのが以上前置きなんですねで、私は以上のような観点を大切にしながらも、今日この物語をもう少し違う観点から読んでみたいなと思っているわけなんです。で、結論から先に言いますと、親切ですので結論から言いますけど、つまりですね、破れない網っていうのは私たち自身のことなんじゃないかなと考えるんですね。そういう観点から今日のこの聖書の物語を読んでみたいなというふうに思うわけです。破れない網、それは私たち自身のことだというメッセージを受け取りたいと思っています。何言ってるのか分かんないと思うんですけど、後でもうちょっと丁寧にご説明を したいと思いますけども、その前にまず今日の聖書の物語のあらすじを改めて振り返ってみたいと思います。それで今日のこの聖書の物語を端的に要約するならば、まあ、こういうことだと思うんですね。弟子たちが漁に行きました。1番ですね。2番、でも一晩中漁をしたのに魚は一匹も取れませんでした。次3番ですね。弟子たちは復活したイエス・キリストに思いがけない時に出会いました。4番、その時弟子たちはイエス・キリストによって与えられる命、生きる力、喜びを経験しましたっていうことを言ってるんだと思います。4つのことを言ってると思うんですね。じゃあその一つ一つのあらすじ、プロットについて順番に振り返りたいと思うんですけど、まず漁に行くっていう言葉がありますね。3節に、私は漁に行くっていうふうにシモン・ペトロが言ってます。この言葉 を読んでいろんなことを考えさせられるんですね。このタイミングでペトロや弟子たちが漁に行くっていうことにはどういう意味があるんでしょうか。いろんな意味が考えられるわけです。今日は復活説第3週目で、私たちはイエス・キリストが殺された後に復活したという物語を読んで3週間目なんですね。つまり先週もお話ししましたけれども、イエス・キリスト、イエスが十字架上で殺されてからまだ時間が経ってない、日が浅い、そういう時期、つまりすぐこの今日のところの右のページ、先週の礼拝でご一緒に読んだ聖書箇所ですけど、弟子たちは自分たちも捕まって殺されてしまうんじゃないかって恐れていたわけです。当然思うんですね。今日のこの聖書の場面でも弟子たちのそういう恐怖は完全に払拭されたわけじゃないんじゃないか。で、そういう状況の中で弟子たちが漁に行くと言っているのならば、それはどういう意味なんだろうかということですけど、まず思うのはやっぱり人間生きていくために働かなくちゃいけないと思うんですよね。日常に復帰しなきゃいけないと思うわけです。生活し食べていくためには、あるいは家族を養うためには労働が必要だっていうこと。たとえ恐怖を抱えていても心配事があっても体調が悪くても働かないと食べていけないんですね。だから弟子たちは漁に出たんじゃないか。これが一つ目に考えたことですね。二つ目、弟子たちは自分たちの根っこ、アイデンティティを確かめたかったんじゃないかというふうにも思うわけです。漁に出ることで。もちろん恐怖を抱えているわけですよね、弟子たちは。迷いもあったと思います。自分たちはこれからどうなるんだろう。イエスもいないし。考えても考えてもそういう悩みは晴れないわけですよね。でそういう時、多くの人はどうするんでしょうか。まあ、いろんなことをする人がいると思うんですけども、私だったら迷いとか葛藤にぶつかる時にこういうふうに考えます。それまで自分の生き方を支えてきた大切な価値観をもう一回確認しようということを考えます。自分の人生を形作ってきた、大事にしてきた思いや行動を今この場面でもう一度大事だと思えるんだろうか。迷いの中でそのことを振り返ることで見えてくるものがあるんじゃないかということを私は考えます。この迷いの中でもそれでも自分は今まで大切にしてきた価値観をまだ大切だって言えるんだろうか。アイデンティティの確認ですよね。もしかしたら漁に行くっていうことは弟子たちにとってそういうことだったのではないかと想像をするわけです。3つ目の可能性はもうちょっと楽天的なものを考えてみました。漁に行くことで弟子たちは一度は復活したイエス・キリストに出会って新しい生き方を示された自分たち、その新しい生き方を確かめたかったのかなという気もするわけです。イエス・キリストに出会って生まれ変わった自分たち感じたかったのかな。確かに捕まったら殺されるかもしれないし、傷つけられるかもしれない、それは嫌だし怖いんですね。でもそういう恐れよりも復活したイエス・キリストを経験した喜びの方が大きくなったから、だから鍵のかかっていた部屋から出て外の広い世界に行ったのかなと、そんな可能性も考えるんですね。結論は出ないんですけども、いろんなことを考えました。でそのような状況の中で聖書が何を言ってるかっていうと、こういうふうに言ってるんですね。しかしその夜は何も取れなかったと聖書は言っています。これも3節ですね。その一言だけ、ヨハネ福音書はこの辺りの記述については非常に素っ気ない。マタイ福音書とかマルコ福音書などの他の福音書の方が一晩中漁をして一匹の魚も取ることができなかった弟子たちの憔悴した疲れ切った様子をもう少し詳しく描いています。漁をしたことがないので分かりませんけれども、一晩中漁をして何も取れなかったらどれだけの虚しさ、徒労感が生じるのでしょうか。長時間、それも夜働くということは大変なことですよね。一番近い例としては 昔徹夜のアルバイトをした時のことを思い出すわけですけども、徹夜のアルバイトをして次の日の朝バイト代がもらえなかったらと考えるとゾッとします。卑怯な例ですけども、そんなことを思いながら4節と5節をもう一度読んでみますけれども、こういうふうになってますよね。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。イエスが子たちを何か食べるものがあるかと言われると、彼らはありませんと答えた。一晩中働いて何の成果もなかったところに、さらにダメ押しが加わったような感じがするわけです。この4節と5節を読んでいて、どういうことかっていうと、一晩中働いて魚が1匹も取れなかっただけでも、こう嫌ですよね。フラストレーションがたまるのに、さらに誰かから食べ物を与えてくれって言われて、あげるものがないんですね。自分には他の人に与えられるものが何もないっていうことを、そんな状況の中で確認させられているわけです。長時間に及ぶ労働、そして何の成果も見られないっていう状況だけでもしんどいのに、その上私には誰にも他の人に分けることができるものがない、まるでお前は無力で無能なんだっていうことを感じさせられているように思うんですね。何かできるできないっていうことも、人にとっては一人の人にとって辛いことですけども、でも自分には価値がないって思うことの方がもっと辛いことなんじゃないかなというふうに思うわけです。でこれが弟子たちの経験したことなのかなと聖書を読んで五節までで思うわけですね。で物語はここから動き出すわけですけども、けれどもその時に思いがけずに弟子たちはイエス・キリストにもう一回出会ったと言います。弟子たちはイエス・キリストの福音に思いがけず触れたんだ。どういう形で、どのようにというとこまでは聖書は伝えません。でも虚しさ、徒労感、失意の中で弟子たちは思いがけず復活したイエス・キリストを経験する。聖書はそういうふうに伝えています。皆さんもご自分の経験、生活を振り返ってほしい、重ね合わせていただきたいと思うんですけども、辛い時、苦しい時ってありますよね。人から誤解を受けたりとか、いろんな形があります。でも辛い時、苦しい時、確かにあります。そういう時、特に自分が間違ったことをしていないのに誰かから嫌なことをされる時って本当に辛いし、こう不条理な感じがします。だいたいそういう時に私たちは他のことが考えられなくなると思うんですね。すぐそばに少し目を開けば、少し心を開いて周りのものを感じようとすれば、もしかしたらすぐそばに私のことを助けよう、助けたいと思っている人がいるかもしれない。でも気づくことができないという時があると思います。なんでかっていうと、納得できないから、状況に辛いし苦しいし、そういう感情が強いから、目で見ていても頭や心に入ってこない、理解できないっていうことがあると思います。でも今日の聖書の箇所は、そういう状態、辛さや苦しさにとらわれている私たちのところにイエス・キリストの福音がもう一度訪れるんだっていうふうに言っていると思うんですね。そしてそれは思いがけない瞬間にやってくると言っていると思います。辛さや苦しさにとらわれている私たちの悩みが深ければ深いほど、そして私たちの視線が近視眼的なものになればなるほど、狭くなればなるほど、イエス・キリストの福音はきっと思いがけない形で私たちのところに訪れるのではないでしょうか。思いがけない時に与えられるプレゼント、贈り物、恵みとして私たちに体験されるのではないかと思います。ペトロはその時どうしたのかということが6節と7節に書いてあります。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまり多くて、もはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子がペトロに、主だと言った。シモン・ペトロは主だと聞くと、 裸同然だったので上着をまとって湖に飛び込んだって言ってます。面白いなって思うのはこの7節のペトロの行動なんですね。イエス・キリストだって分かった瞬間にペトロは海に飛び込むわけです。意味がちょっとわからないなと思う方もいらっしゃるかもしれません。でも何が面白いかと感じるかというと、このペトロの行動は人間の心の奥深くにある二面性のようなものを垣間見せてくれるような気がするんですね。なんでペトロは復活したイエス・キリストに出会った時に海に飛び込んだのか。一つ目の理由として思うのは、旧約聖書以来のイスラエルの民の考え方ですけれども、罪深いものや汚れたものは聖なる存在から離れなければいけないという考え方がありました。つまりイエス・キリストに出会ってペトロは自分の罪深さを感じたのではないかな、だから海に飛び込んだのかなということが一つ。もう一つは、復活したイエス・キリストが岸に立っているのを見たペトロは船から見たんですね。一刻も早くイエス・キリストのところに行きたかったのかな。イエス・キリストの呼びかける声だけで満足するのではなくて、イエス・キリストのところに一刻も早く行きたかったのかな。だから網を引き上げることができない取れた大量の魚も放っておいて真っ先に海に飛び込んでいったとも理解できるわけです。一人の人間の心の中にはどっちの気持ちもあるような気がするんですね。それだけ人間の心は複雑だし繊細なのじゃないかなというふうに思います。そろそろ今日のお話をまとめに入りたいと思うんですけど、最後にもう一回破れない網っていうイメージについてお話ししてまとめたいと思います。網が破れないっていうことは最初冒頭にもお話ししましたけれども、本質的なメッセージとしてはイエス・キリストの福音には限界がないということを言っているように思います。でもですね、網が破れないっていうことを改めて考えてみると不思議なんですよね。皆さん、破れない網ってもちろん日常的にはないんですけど、破れない網って聞いて何を思い浮かべますか。で、私は真っ先に思い浮かぶのは金魚すくいが思い浮かぶんですよね。まあ正確には金魚すくいは網じゃなくて紙なんですけど、でもしかしこの網も紙も構造は似たようなものですよね。穴があってそこから水を漏らしていってこう魚を捕まえるわけです。要するに不必要なものを穴から捨てて必要なものをこの網の中に残すっていう点では、金魚すくいの紙も魚取る時の網も同じですよね。ただもちろん、まあ、金魚すくいの場合は魚を捕まえさせるためじゃなくて捕まえさせないために破りやすくなっているって違いはありますけども、何が言いたいかっていうと、網は不必要なものと必要なものを分別するためのものだっていうことを思うわけです。次にもうちょっと考えてみました。破れない網って不必要なものと必要なものを分けるっていうこと以外に、中にあるものを守るっていう、そういう働きもありますよね。なんかスーパー行ってメロンにこう 網がこう帽子みたいにかぶってるのとか、まあ、女性の人が足をこう寒い時とかに履くストッキングなんか、そういうことですよね。この2つに共通するのは、網が中のものを保護するっていう点ですよね。網にはそういう働きもあります。そして最後に考えたのはですね、網っていうのは何かをつないでいると思うんですね。一番象徴的な現代社会においては例はインターネットだと思います。網は英語でネットって言いますけれども、ですからインターネットも網なわけですよね。インターネットっていうのはどういうことかっていうと、こう電子的な網、アメリカにある電子的な網、日本とか韓国にある電子的な網、アフリカにある電子的な網を、そういう網同士をつないでさらに大きな一つの網を作ってるわけですよね。テクノロジーの力を使って、そういうふうにいくつかの網が寄り合わさってさらに大きな一つの網が作られているっていう、そういうインターネットの目的はどこにあるかっていうと、 人と人をつなぐため、コミュニケーションをするためです。網っていうのは関係性のことだと思います。そして私は今日の聖書の物語を読んでいて、網についてのこの最後のイメージが心に響いてくるんですね。網にはいろんな働きがあって、必要なものと不必要なものを分けたり、中のものを守ったりする。でも今日の聖書を読んでいて一番心に響いてくるのは、網っていうのはそれは人と人をつなぐものなんじゃないかなという意味が心に響いてきます。繰り返しになりますけど、今日のお話の冒頭でお伝えしたかったことは、この物語の本質はイエス・キリストの福音には限りがない、そういうイメージ、メッセージですね。つまり網が破れないっていうわけです。金魚すくいの紙はすぐに破れるし、そして私たち人間の持つ思いとか力っていうものは具体的な状況の中ですぐに破れるわけです。通用しなくなる瞬間がすぐに来ます。けれども復活したイエス・キリストによって新たな生き方を示される、新しい命を与えられたということを信じるときに、その破れやすい網が破れなくなるんだ。限界を抱えていた人間が限界を超えるんだということを言っているように、今日の聖書の箇所が思えるんですね。だから考えるわけです。破れない網っていうのは私たち自身のことなんじゃないかな、そんなふうに思います。復活したイエス・キリストと出会って、復活したイエス・キリストの福音を本当の意味で実感するならば、私たちは自分の抱えている限界を超えることができると今日の聖書のメッセージは伝えていないでしょうか。弱くて脆い私たちがすぐに破れていた、そんな破れやすかった網のような私たちが破れない網になるんだ、そんなメッセージを受け取りたいと思います。本当に今日のお話を最後にしたいと思いますけども、イエス・キリストの福音、本気で信じてみたいなって思いませんか。自分の生き方とか人生においてイエス・キリストの福音が伝えるものを愚直に確かめてみたいと皆さんは思ったことがないでしょうか。派手さはないかもしれないし、損をするかもしれないし、満足する結果は得られないこともあるし、人から誤解されることもたくさんあると思うんですね。つまずくこともあると思います。でもイエス・キリストの福音を愚直に信じて自分の生き方の中で確かめてみたいと皆さんは思わないでしょうか。今日の聖書の箇所を読んで本当に励ましと導きを受けたいと思うことは、本当に私たちが破れやすい網から破れない網へと変えられるんだ、そういうメッセージを受け取りたいと願っています。一言お祈りをいたします。神様、短い時間ですけれども聖書を読んで共に祈るひとときを持っています。どうぞ今この瞬間、あなたがこの場に臨んでくださり、私たちの心を開き、あなたの思いを受け止めさせてください。それぞれお一人お一人はそれぞれの人生、日常生活の中で感じている悲しみ、喜び、抱えている課題は違いますけれども今日の聖書の物語が私たちに示しているメッセージのように、本当にイエス・キリストの福音を信じるときに、私たちが私たちの抱えている限界を超えていくことができるという、そのことを信じることができますように、私たちに信仰を与えください。今日から始まる1週間、あなたがどうぞお守りください。また礼拝後に予定されている教会総会も無事に導かれますように、このお祈りを主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。